このところから、この朝は主イエスの御名を崇めるようになるため、主イエスの御名を崇めるようになるためという題で、御言葉を取り継がせていただきます、先週私たちはエペソにおけるアポロとパウロの働きについて見ました。パウロはエペソで12人の弟子たちに会ったわけですが、彼らは、まあアポロ自身も最初そうでしたね。彼らはこの弟子たちもヨハネのバプテスマしか知りませんでした。ゆえにヨハネが悔い改めのバプテスマを授けた理由をパウロはですね、彼らに教えたわけですね。つまりそれはヨハネ自身を信じるためではなくって、ヨハネではなくヨハネの後に来られるイエス様を人々が信じるために、この罪の悔い改めをヨハネは説いた。そのようにして、この12人いたとありますけれども、この弟子たちは主の御名によるバプテスマを受ける。そして、その後パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨んで、彼らは異言をしたり予言をしたりした。さて今日もその続きを見ていくわけですが、そのエペソでのことですね。ここにはエペソでのパウロの働きが続けて記されています。8節9節をもう一度お読みしますね。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの行動で論じた。以前エペソを訪れた時には、人々の要求にもかかわらず、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言ってパウロはそこを後にしたわけですが、再びこのエペソの地に戻ってきた時には、この時には彼は約3年もの間そこに滞在します。そしてこれまで見てきた、してきたように、彼は街道で、先週今言った通り、さっきこの弟子たちに会ったってありましたけれども、その後、彼はこれまでしてきたように街道で御言葉を語るわけですね。つまりそこにはユダヤ人たちがいたわけですけれども、彼らに御言葉を語る。でそれが3ヶ月間とありますから、それなりの期間であったわけですよね。1、2回ではない、3ヶ月の間。ところが、ここにも心を固くなにするユダヤ人たちがいた。どこにもいるっていうことです。要は、これまでずっと見てきましたから、みんながそうだにはならない。なので皆さんも、誤解を恐れずに言うと安心してください。御言葉を語ったからといってみんなが信じるわけではない。で、あなたがどうにかしないといけないわけではない。私たちがするべきことは、御言葉を語ることであって、私たちは他の人を変えることはできない。でも主がそのようにしてくださることを信じて、御言葉を私たちは語り続けるということですね。でそのここの場合に、この心を固くなりするユダヤ人たちがいた。彼らはこの道、つまりイエス様の道、主の福音を会衆皆の前で罵るわけです。罵られたらやっぱし嫌ですよね。嫌ですよ。誰のことに関してであっても、やっぱり罵られるっていうのは気持ちはいいものではないですよね。それに対するパウロの応答については、今見たように9節の途中のところあります。パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退けさせて、毎日ツラノの行動で論じた。罵る者たちに対してパウロは彼らとやり合うことはしなかった。かえって自分もまた弟子たちをも退かせることで、御言葉を語る場をツラノの行動というところに移すわけです。ツラノの行動とは、いくつかそういう説みたいなのが記されていましたが、ツラノという人が持っていた行動と考えられる。 か、ツラノという人がその場所で、有名なその人がそのところで行動で教えていた、教えていて、弟子たちが、彼のことをツラノと呼んだのかもしれない。まあ、そういったことが説明書かれていましたが、パウロはその行動の空き時間、おそらくそれは、午前の11時から午後4時ぐらいまで、当時の人々の休憩時間だそうですね。まあそんなに休むのかみたいな、休憩5時間もあるのかって、まあ朝仕事をしてまた夕方にまた仕事をする、その昼間の暑い時間を休憩するとか、そういった説明もありましたけれども、まあとにかく他の人たちが使っていないその休憩時間にパウロはそこを借りて毎日御言葉、毎日ですよ、毎日御言葉を教えていたようですね。で結果10節、これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。アジアっていうのは今の私たちのアジアじゃないですよ、今のトルコのところですね。トルコのその西側の方ですが、いや今日は地図見ないんですが、いつも出てたようにその、エペソのあるところですけれどね、2年間どうでしょう、2年間毎日このようなことを続けたわけですけれども、2年間とはコリントでの1年半よりも長いわけですよね。そこで、パウロが御言葉を語り続けた結果、アジアに住む人は皆主の言葉を聞いた。まあ、というのもこのエペソにはアジア州全域から人々がこのビジネスのために集まってきた。またアルテミス神殿、先週見ましたが、アルテミス神殿をでこの参拝するために人々が集まってきたわけですね。ですからパウロがぐるっと行ったっていうの、もしかしたらそのたまにそういう旅行をしたかもしれないんですが、その期間中基本的に人々が集まってきて、で、その御言葉を語るところから拡散していったっていうことが言えるでしょう。ヨハネ黙示録に出てくるこのアジアの7つの教会、7つの教会ありますね。あれはもうこのアジア全域にあるわけですけれども、それらの7つの教会を含む諸教会の基礎はそのようにして作られたと考えられています。この時ね、またパウロをして2年以上もの間同じ町で御言葉を語り続けることができたのは、そこで大きな迫害が起こらなかったからとも言えるでしょうね。今まで見てきたその町では、ね、語りたいんだけれども迫害にあって、で迫害を恐れるからじゃないんだけれども、まあ一度はもう死んだも同然ぐらいまで行きましたし、また他の弟子たちのこともあったりしてパウロは次々移っていくわけですけれども、そういった意味で、このエペソにおいてそのような迫害が2年間は起こらなかったっていうことが言えるでしょうね。見たように確かに主の道を罵る者たちはいたんだけれども、直接彼らがパウロに危害を加えることはなかったんだと思います。まあでもこの時のよ、コリントの時のようにこの後こう問題が出てきます。もうすでに読まれている方はどういったことが起きるか分かると思うんです、分かっておられると思うんですが、そこではただならぬ騒動が起こったってあるんですね。まあそれはまた皆さんで読んでおいてください。次回に見たいと思うんですが、でもその騒動が起こった、っていうのは、パウロを通してこう御言葉が語り続けられたわけなんだけれども、2年間ですから当然人々を信じてくるわけですよね。で、信じたって言った時に、あ、ただ信じただけではなくって、信じてその思い考えが御言葉によって新しくされる。全く神様に、今までの生き方では全く神様により頼んでいくと、当然生き方は変わってくるわけです。で、そういう人々が起きてくるとどうなるかというと、信じてない人たちからすると、なぜあなたはこうなっちゃったのか。ね。そういったことが出てくるわけですよね。心の中で信じるだけだったらいいんだけれども、私たちの一つのチャレンジというか、というのは、信じてその生き方をしたときに、みんながそれをウェルカムしない。当然それがこう広がっていくと、 信じない人たちの間ではいろいろそうこう不満っていうのもたまってくると思いますよね。まだそのあたり、ちょっと楽しみって言ったらあれですが、御言葉次のところ読まれると、あ、そういったことがあったんじゃないか、いろんなそういうのことを思いながら読んでいただくと、その遠い話ではなくて、あ、それは私たちの生き方にもあるなって。何も言わなかったら当たり障りがないから、そんな衝突は起こらない。でもそういう生き方をする、そういう言葉を発するときに、やっぱりどうしてもね、聞く人は何とでも聞きますから、そういったことが起こってくるのは避けられないことですね。まあ、いずれにしても、また次回見ていきますけれども、でも今日のところではパウロがエペソで語り続けた結果、毎日語り続けた結果、そこの住民は、エペソの住民は皆主の言葉を聞いた。その数がどれだけであったかはわからないんですが、でも17節にはこのようにも記されていますね。17節、エペソに住むユダヤ人とギリシャ人が皆、主イエスの皆を崇めるようになった。また後でその17節見ますが、主の皆を、イエス様の皆を崇めるようになったとも記されていますね。それはエペソの人々をして全員がイエス様を信じたということではないでしょう。この後騒動起こってきますから。なんですが、その主の皆を崇めたということは、でも弟子となったわけではないんですが、でも彼らがそのように主の皆を崇めるようになった理由というのが、この11節以降のところに記されていますね。11節から16節を見ます。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって、主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによって、お前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知ってるし、パウロもよく知っている。けれどお前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家を逃げ出した。神様は御言葉を語るパウロの手によって驚くべき奇跡を行われました。で、それによって御言葉の力、御言葉に力がある、それは神様の言葉だからなんですが、でもそれの証を主がされた。で、その内容についてはイエス様もしておられたことであり、また使徒たちもしていたことですが、基本的に同じと言えますが、つまり神様はパウロを通して人々から病を去らせ、悪霊を追い出しておられた。そしてもちろん、ね、もちろんそれを経験した人や、またその周囲の人々は、それを通してイエス様の皆を崇めるようになったと思うんですよね。まあ、10人のね、重い皮膚病の人たちが癒されて、主に感謝しに帰ってきたのは一人だけだったっていうことで、イエス様のところにありますけれども、そういうところからして、まあ、その瞬間、ああ、素晴らしいって言って、そのまま神様のことは、まあ、気にせずに、そのままの生き方を続けていった人たちはいたことでしょう。でもそれを通して人々は、その中で主の皆をあがめるようになった人々は当然いたと思うんですね。その主の御業を通して。でも、ここではそのような記し方はされていませんね。パウロはそのことを行ったわけだけれども、それをして人々がイエス様の皆をあがめるようになったではなくて、その間に今読んだところがあったわけですよね。代わりにパウロが行っていたこと、その奇跡を知って、それを真似てみることで、ひどい目に遭った人々のことが記されていますね。パウロがやってるんだったら自分たちもできるような感じでやってみたんでしょうね。試しにってありますから、試しにやってみた。で、ひどい目にあったっていうことが記されているわけですが、エペソの人々が恐れを感じて、主の皆をあがめるようになったのは、そのことを聞いたからですね。 つまりユダヤ人の魔除け祈祷師たちが悪霊に打ち負かされたというこの出来事を聞いて、人々は恐れを感じ、主の皆をあがめるようになった。皆さん、このユダヤ人の魔除け祈祷師と聞いてどんな人をイメージしますか？また微妙ですよね。ごめんなさい、私はそういう専門家じゃないので、またこういう言葉を見るとまたややこしいなって、ね、普通にユダヤ人のその神を敬う者たちでいいんじゃないか、その特別なそのね、魔除け祈祷師なんか、まあ、日本語にするからちょっとあれかもしれないんですけれども、何者なんだってこうなりますよね。まあ、これまで見てきた中では、使徒の働きの中では、サマリアに魔術師シモンという人がいましたね。お金でその精霊の力をくださいって言ってペテロに注意されて、あーってなった人ですよね。またキプロス島では、バルイエスっていう人がいましたね。パウロが彼を精霊に満たされて彼を睨みつけて、ね、あなたはしばらくの間見えなくなる、思い出しますか？そういったことがありますね。そういう人たちがいた。魔術師って言われる人たち。で、この人たちをもう、その彼らのように魔術師であったのか。この魔除け祈祷師については、仲介では悪霊を追い出す祈祷師。悪霊を追い出す祈祷師とありました。祈る人ですね。普段彼らは、誰かの名を用いて悪霊を追い出していたっていうんですが、この時には、まあ、パウロが行っているその力ある技ですよね。病が去り、悪霊が出ていくっていうのを見たわけですけれども、その力ある技を見て、知って、この時に彼らは、じゃあこのパウロが言っている、使っているこのイエスの名を試しに使ってみようとして唱えたわけです。つまり彼ら自身はイエス様を信じていない。イエス様を知らないし信じてもいないのに、なんかそこに力があるようか、力があるように捉えることで、彼らは主の皆を使おうとした。すると悪霊はこう答えます。自分はイエスを知ってるし、パウロもよく知っている。けれどお前たちは何者だ。英語では Jesus I know and Paul I recognize. But who are you?、まあ、日本語だと同じ知ってるなわけですが、イエス様のことは知ってる、パウロのことはリコグナイズする。でもお前たちは何者だ。なぜ悪霊は魔除け、この魔除け祈祷師たちのことを知らなかったのか。そしてそのことは果たしてどういう意味があったのか。まあ少なくとも考えられること、この悪霊にとって、この魔除け祈祷師たちのことを、この悪霊は脅威に思っていなかったわけですよね。このイエスのことは知ってるし、パウロのことも知ってんだけど、お前たちは何者なんだ。ね。アイドンケアの域ですよ、ある意味で。脅威に思っていない、眼中になかったということができるでしょう。それゆえに、悪霊は主の皆を使って命じたわけですよね。この人から出て行けって命じたわけですが、彼らに従うどころか、お前たち何者だって言って彼らに襲いかかり傷を負わせた。で、このことがエペソ中に知れ渡ることで人々は恐れを感じて主の皆をあがめるようになったわけですが、ちなみにそのようなことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の7人の息子たちだった。スケワという人についてはよくわからないんですが、でも彼がユダヤの祭司長ってありますよね。祭司であった。しかも祭司の中の長であったわけですよね。というところからして、まあ、ある程度そのユダヤ人の中では知られた人物であったことが容易に推測できますよね。祭司長。またその息子たちですから、この祭司長の息子たちなわけですから、そういうところからしても、 この流れで言うと普通ならば、ね、悪霊も彼らのことを知っていて、で、彼らに従うことをイメージしたくなるわけじゃないですか。彼らは神の選びの民であり、その中の魔除け、その中でも魔除け祈祷師なわけですから、そしてね、悪魔たちを追い出してた人たちなんだからね、悪霊たちも悪霊もこの彼らのことを知っているはずで、はいって言って従って出ていくはずっていうシナリオですよね。でも悪霊は、いや、お前たちは誰なんだね、彼らのことを知らなかった。だから従うどころか、いや、むしろ彼らを襲って打ち負かしたわけですよね。このことはとても大事なレッスンを教えていると思うんです。皆さんいかがですか？もしあなたが、イエス様信じている方ですよ。もしあなたが同じことを試みたとして、悪霊はあなたのことを知っていると言うと思います？わからないんですよ。皆さんが悪霊でないから。ただ皆さんはどう思います？イエス様を知ってるわけですよね。イエス様は知ってる。パウロも知っている。お前たちは誰なんだってこう続いたわけです。どのあたりにご自分を置きます？こっちの方、お前たちは誰の方になります？それともパウロの方に皆さんご自分を置きますか？悪霊はあなたのことを知ってると言うでしょうか？イエス様へのこの信仰のゆえに、イエス様の方ではもう恵みを持って私たちに近づいてくださっていますよ。でも私たちの方としてイエス様への信仰のゆえに、悪霊はあなたのうちにイエス様を見て、主があなたと共におられることを認めると思います？いや、信じてるらしいね。でも大丈夫、あまりお前たち何者だみたいなぐらいであしらわれると思います？どうでしょう、そういったことを考えたことありますか？それが病であれ悪霊であれ、なぜパウロはそれを去らせることができたのか、その悪霊にしても病にしてもそれらを去らすことができたのか、パウロ自身のうちにそのような力があったからですか？もし私たちがそのように考えるならば、私たちもそうならないといけないですよね。どうでしょう、それとも彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けっていうのがまたちょっとあれですよね、まあ、魔術をしてた人たちからするとそういったことがヒントになるんですよ。ね、日本の人たちも、ね、沈黙サイレンスとかその、ね、遠藤周作ですね、その映画とか見ても、日本の人たちはどうもこの十字架とかでもそれを通してイエス様を見ないといけないのに、これが神になってしまう、それに執着してしまう。この建物に執着する。ステンドガラスに執着する。その、そこに神が宿っているって元々のあれがあるんでしょうね。それを通して神様って言わないといけないんだけど、それ自体が神になってしまうって言ったことが、あると言われたりしますけれども、パウロのつけていた、その手拭いや前掛け、エプロンに、そのような力が宿っていたんですか？じゃあそれくださいみたいになるでしょう。ね、聖霊も同じように、じゃあそれをお金でくださいみたいな感じになるんじゃないです。この手紙の著者ルカがここで明らかにしていること、それは神様が行われたということですね。神様がパウロの手によって驚くべき奇跡を行われたのは神様であって、神様がパウロの手によって、つまり彼を用いられたので、病は去り、悪霊は出ていった。ですから、悪霊は神様を知っているゆえに、神であられるイエス様と、そして悪魔に勝利されたイエス様ですが、イエス様とこの主への信仰によってイエス様と一つにされている、まあ、イエス、それゆえにイエス様と共に歩んでいるものを悪霊は認識するんじゃないですか。 だからこの祈祷師たちはイエス様を信じてない、試しにやってるだけですから、もう全然相手にならないわけですよね。ということはやはりここでもイエス様への信仰が問われている。それは私たち自身の強さや正しさではない。私がもっとこうなったら、私がこんだけね、良くなれたら、だから、そうしたらこうなるとか、ああなる。神様祝福してくれ。そういう私がではない。なぜなら私たちは正しくないものだからです。そんなの言われて、ああ、嬉しいという人はいないでしょうね。なんだけれども、事実として。皆さんご自分の心、その生き方を知っているものとして、その正しいって、正しいところもある、そうでないところもあるんじゃなくって、ずっと一貫して正しい人かどうかっていうことです。一点の曇りもないかっていうことですが、そう言えますか。私たちは正しくないもの、いくら自分を私は強いんだ強いんだって言ったところで、またオリンピックが今されてね、もう終わります、今日でもう終わりましたかね、時間的には。オリンピックを見て、その人の、あ、素晴らしい、それを全部悪いとは言わないですよ。でもどっかその人に憧れて、その強さ、人間で、ああで私はそうではならないからね、私は輝けない、私はダメだみたいな、とかそこを目指して私も頑張ろうって頑張るんだけれども、ああそうはなれないなって言って落ち込んでみたりとか、いくら自分を強いと思っても、誰も自分で自分を救うことのできない弱い存在、その自己中心さ、常にもう私のことを考えている、その罪ゆえに全ての人が滅びに至るべき存在ですから、そんな自分を正しいものかのように、まるで強いものであるかのように装っても、それは意味のないこと。むしろこの出来事、この悪魔のその出来事を通して信仰に入ったエペソの信仰者たちから私たちは学ぶべきだと思うんですね。それが17節以降に記されています。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。主を信じたエペソの人たちは、自分たちのしていること、つまり罪だと、主に喜ばれない、神様に喜ばれないと示されていることを告白したわけですよね。おそらくそれらは、何らかの形で魔術的なものと関係があったのかもしれませんが、彼らは悪霊が知っているというこのイエス様を彼ら自身も信じることで、自分たちの罪を告白するへと至った。また特に魔術にのめり込んでいる人たちは、その書物を、皆の前で焼き捨てた。こっそり取っていたとかじゃなくって、そういう人が いなかったとは言い切れないんですが、でも、人々は持ってきて皆の前で焼き捨てたっていうんです。そのお値段はそのお値段は銀貨5万枚、それが実際どれぐらいだったのかはっきりわからない。例えばその、この銀貨であったならば約250万ぐらいであったんではないかとかあるわけですが、あると英語のあれでは 5万ドルであったりとか、そういったことが言われていますが、相当なその値段になったというわけですよね。つまりそのことからもわかるように、エペソの人々がいかにこの悪魔的な力のもと、悪の力のもとで虜になっていたかがわかる、そういう本を持っていた人たちですよね。でもその分、イエス様を信じた時に 彼らが変えられたっていうのは、それは大きなことですよね。今のように印刷機がないですから、ちょっとこそっとコピーしておくとかじゃなくって、持ってきたわけですから、印刷機のない時代にそれらの書物を焼き捨てたわけですから、その行為というのは、もう古い生き方、古い自分との決別を意味していたわけですよね。もうそこには戻らない。戻った人もいるかもしれない。でもその時、そのように死を信じて彼らは告白し、そしてそれらを焼き捨てた。もう戻らない。イエス様を信じる者たちがそのように罪を告白し、古い生き方を捨てていった時に、主の言葉はいよいよ力を持って広がっていった。20節。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。いかがですか？もう一度お尋ねしますが、あなたのイエス様への信仰は悪霊にも認められるものだと思いますか？ここにおられる方はもうほとんど皆さん、私は信仰を持っていますだと信じるんですが、でもそれがここで出てくるように悪霊にも利国内されるようなものだと思います？それゆえに、主からあなたを引き離そうと、あらゆる攻撃を仕掛けてくるこの悪魔の存在に、あなたは気づいていますか？お祈りの中で、その平安な、ね、その平和な平安で、平和な暮らしがしたい。もちろんね、そのリーダーたち、指導者たちのために祈りなさいね。あなたたちがそういうね、平安ので暮らすためですって、そういった聖書の言葉もあるので、それが全部間違いではないわけですよね。なんだけれども、と同時に、いろんなチャレンジがある。ね、経験に生きようとするならば、迫害を逃れられないわけじゃないですか。免れられないわけですよね。といったところからして、皆さん今日あなたは、そのような、その悪魔の存在に、悪霊のその攻撃に気づいておられるんですか？おられますか？つまりこの世にあって、ご自分がこの霊的戦の中に、もう信じたら、ああ、もう大丈夫、あと天国とかってじゃなくって、それこそその後イエス様と一緒にされると、悪魔はそれを喜ばない、激しい攻撃をしてくる、その霊的戦いの中に置かれているという自覚はありますか？それゆえに神の武具を取りなさいってパウロが言った時に、皆さんはだから御言葉必要な、だから祈らないとって、その祈らないとっていうのを義務になってはダメなんですよ。でもだから必要なんです。主を助けてください。で、そういったこう、なんですかね、霊的なその、テンションの中に日々置かれています。この世において私たちが日々そのような霊的葛藤を覚えるのは、もちろん私たち自身の弱さのゆえでもありますが、でもそれは同時に悪魔が私たちの信仰を、あなたの信仰を本物だと認めているからですね。いや、私は大丈夫だっていう人は、もしかしたらもう全然悪魔に相手にされてない。そこに信仰を見ないからですよ。っていう、この箇所からですよ、私が言ってるのは。私がジャッジしてるんじゃなくって。って言えませんか？もしそこに信仰がなければ、もしそこに霊的葛藤を覚えることがなければ、この魔除け祈祷師たちのように悪魔は私たちのことを知る必要はない。信仰がなければそれは主からもう離れた状態。主の方では近づいてくださっている。でも私たちの方で主を退けている状態であるならば、それは救いを受けていない状態。滅びに至る状態を意味しているからですね。ですからそんな人をあえて知る必要も誘惑する必要もないわけです。むしろ、主を信じ、主と一つにされ、そのことを願い、祈り、御言葉によって武装し、この福音をパウロのように述べ伝えている人たちに悪魔は、どんどん攻撃してくるわけじゃないですか。それは一人でも多く、自分と同じ目に合わせるため、つまり、滅びに至らせるためですね。十字架の恵み、この救いに預からせない。 もうあなたはそのまま、いや大丈夫、ね、そのままで大丈夫、悔い改めなくて、イエス様抜きでも大丈夫、みんなどっかで仏のようになる、神のようになる、もう大丈夫大丈夫、みんなでそこに行けば地獄も天国のようになるよっていう人はいないと思うんだけれども、でもどっかそういうふうな考えで、あ大丈夫大丈夫、それよりも今平和に暮らすことが、今波風立てない方が、これ日本の人にとっては特にチャレンジかもしれないですよ、今私が言ってることは。でもそういうことじゃないですか。悪魔は吠えたける獅子のように、ペテロが言いましたね、手紙でありますね、ね、食い尽くすその獲物を探して歩き回っている。私たちは何の武装もなし、そこで一緒に悪魔と、ね、共存しているっていうイメージ思い浮かべます？ペテロがそうやって、これパウロが今ここで言ってますし、ペテロもそうやって霊的戦い、悪魔はそういうふうにして獲物を探しているよっていう中に、いや私たちは大丈夫、神の民だから、私たちにそのね、ダニエルのように、獅子も私を襲うことはできませんって、そのね、武装なしに、何の武装もなしにそうやって言えますかね。でもその攻撃は激しいわけです。あなたがイエス様に近づこうとすればするほど、話そうとする力は働く。でもその攻撃がいかに激しくとも、それによって私たち自身は傷つき弱ることがあったとしても、イエス様はこの悪魔よりも強いお方。そしてこのイエス様はご自分に属するもの、ご自分の羊を知っておられ、それゆえにイエス様は私たちを守ってくださる。誰も死から私たちを引き離すことはできないように、主ご自身が私たちをしっかりと捉えていく。そのためにこそ聖霊も与えられているわけでしょ。聖霊の与えられること聞きましたか？聞きもしませんでした、それで福音ですって言えないわけですよ。助け主なしに信じてあなた大丈夫なわけじゃないですよね。この助け主によってあなた方は私を知り、私によってね、力を得、証人となっていくって主はおられ、どんなこと、それはどんなことがあっても伝道しないとっていうよりも、どんな中にあったとしても、あなたのうちにそのイエス様への確信が与えられ、イエス様が主です。私を救う方です。私はね、揺らがされることはない。イエス様、私はあなたに信頼しますと最後まで言い続けることができるための聖霊様ですよね。主が私たちを守ってください。ゆえにむしろ私たちはその弱さを抱えるでしょうね。どんどんどんどん私も牧師になってね、右肩上がりで成長していくと思ったら逆ですよね。どんどんどんどん自分の心の醜さ、ちょっとしたことでイライラして、どんどんどんどん、これも聖霊様の助けだと思うんですが、それによって、あ、自分は大丈夫だって思うところからね、なんでこんなに本読むんだみたいなところからね、聖書学院も始まって、そんなところから、ああ本当に祈りがなくては、主の助けなくては、私は主を選ぶものではない、いつでも私が嬉しい、私が傷ついた、私、いつもそちらにいつも向かっている。でもそんな私を主が支えてくださり、主が恵みを持って導いてくださるので、ああその恵みによって私も主よと呼ぶことができる。ですからその弱さを知り、自分のうちに何の望みも誇りも自分自身ですよ、でも持てなくなるならば、私たちはそのようにして主により頼むようになる。そしてそのより頼んでいく、本当にひたすら主と共に歩んでいく、その歩みを通して私たちは主の恵みをいよいよ知っていく。イエス様が私たちの思い、あ、ここまでしたらもうダメだろう、捨てられるだろうね、叱られるだろうって、そういった私たちの常識で思うのをはるかに超えて、主はその主の恵みは大きく、主は素晴らしい方であることを私たちはその歩みを通して味わい知るようになる。ゆえに主の皆をあがめずにはおられないようになる。イエス様は実にそのことのために来てくださった。 私たちのところに、皆さんあなたのところにイエス様の方から来てくださった。過去における私たちの罪だけではなくって、今の時もまた未来における罪さえも、それを軽く見ろっていうことじゃないですよ、もちろん。でもその弱さ、その罪、それも全て主が背負ってくださることで、罪のないお方が罪人の代表として神の裁きをその身に受けてくださった。十字架の苦しみを耐え、その死をもって贖いの技を成し遂げてくださった。そのことのゆえに私たちはイエス様を信じることで救われる。イエス様がその技を、もう救いの技を成し遂げてくださったから。主は罪はご自身犯されませんでしたが、でもご自分が人としての弱さを持ってこられ、悪魔の試みを受けられたので、今の時悪魔に試みられている私たちを憐れんで助けることのできるお方、それをしてくださるお方ですから、このテキストからは離れているように思えるかもしれない。でも私たちが本当にこのいろんなチャレンジがあるわけじゃないですか。ね、いろんな戦いがあるわけじゃないですか。そういった中でも、ね、恐れずにそのイエス様を信じていく。ね、悪霊に対しても見えないですよ。悪霊はそうやって見える形。悪霊も人に取り憑かれていたから、この彼らを見たわけですけれども。でもそういう中にも、ね、その、悪霊試みられている中でもイエス様が強いので、私たちは自分の弱さの中でこそ主を求めたらいい、主を見上げたらいい。それを通して、その悪霊の事件をも通しても、主がご自身の栄光力を明かしされたように、主は御言葉を聞き、ああそうだ、主のもとに行こう、主が助けてくださる、主が導いてくださる、イエス様のもとに行こう、日々御言葉と祈りを持って主に近づくもの、そしてそこを歩もうとするものに、主はご自身の栄光を表される、ご自身とのその出会いを与えてください。私たちが、ああ本当に主は生きておられると、これ借りてきたものではそうは言えないでしょ。そういう人をいっぱい知っています。で、私自身がそれを知らなかったら、私は知ってますと言えなかったら、その証は力がないでしょう。でもそれはすごい奇跡が起こって、私はこんなことできる、あんなことできるっていうよりも、本当に日々小さなことに思えるかもしれない。でもその一つ一つの中で主とお出会いしていく、主がご神を表してくださることで、ああ主は共にいてくださる、これまでも導いてくださったし、これからも大丈夫、私は弱いんだけれども主が強いお方だから。主はご自身の名のゆえに、ご自身の素晴らしさのゆえに、そのことをしてください。私たちが主の皆をあがめ、主を愛し信頼するゆえに、主に心から従うようになるため、いやいやじゃないですよ、つまらないものじゃないですよ、本当にそのようにしたくなる、せずにおられなくなるほど、このお方が素晴らしいお方、そしてそのよう聖霊を通し、御言葉を通し、私たちに味わわせてくださるお方だからですね。皆あがめようではないですか。お祈りしましょう。